皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日はですね、私一人でですね、本当に、ここまで大きくなると思わなかったんですけれども、新型のコロナウイルスについてのですね、見解というか、本当に、どのようにして、対処したすればいいか、個人的なちょっと考えをですね、ここでちょっと述べてみたいと思います。本当に、ダウジョーンズもですね、史上最大の下げ幅、1190ドルですかね、大きく下げて、日本の株も大きく下がってる。そして世界には34カ国で8万人の人が、コロナの新型ウイルスにかかっているということで、とんでもない大きな、出来事になっていると。これをですね、リスクマネジメントの考えで、ちょっと考えてみますと、リスクマネジメントというのは、最悪のことを予測して、どう行動するかと、そこにはハインリヒの法則といって、もう最悪の状態の背景には1対29対300の法則というのがあって、ここまでひどくなく、これからもこの 1週間が勝負と言われているんですけれども、すごく世界的にこう蔓延すると、それを予防するためにはどうしたらいいかと、300ぐらいその要因があって、それをどんどん消していくことによって、29ぐらいに、抑えることができると。その29の中から、それを下手すると、1、これはもう最悪の世界、最悪の、例えば1910何年ですかね、第一次世界大戦後の、スペイン風邪のように、何千万人規模の、その被害で、そこまでは、そんなことならないと思いますけれども、その時ですね、考え方2つあると思います。当然、政府に頼って、政府をもっとしっかりやってくれと、いうような考え方、そして、中国政府もそうです。アメリカのトランプ大統領も、本格的に動かれたというような情報が入ってますけれども、国に対して思う存分、予防してくれとということをいうやり方、もう一つは、国に頼ることも大事だけど、それ以上に、自分の身は自分で守るという、どちらかというと国もやるべきだし、これは人類のですね、危機に面する一つの勝負というか決戦でありますから、病原菌と人類のこの歴史、それに対して人類はこうあるべきだというふうに戦うと。その時に、重要なことはですね、やっぱりこう人類の歴史を振り返ってみると、人類の歴史は20万年でありますけれども、微生物あるいは病原菌、これらのですね、歴史は40億年生き抜いてきたと。そうするとですね、この微生物なり、この病原菌のこの力っていうのは、ものすごい強い遺伝子というかありまして、やっぱり人類の歴史を見てみると、そんな勝利してないと。例えばスペイン風邪では3000万人以上亡くなっていると、アジア風邪とか香港風邪とか、さまざまなことがあると。これに対して、犠牲もあるけれど、出たけれどもある程度戦ってきたという歴史を振り返ってみると、これも一つの、人類が長生きするための一つのプロセスというか、それに勝つことによって、長い目で見て人類が、病原菌に負けながらも、そしてそこで勝ちながらも、そこで免疫を得ながら強くなっていくというようなことからいくと、やっぱり避けられない一つの、人類の持った、運命のようなものがあるように思うんですね。で、何を言いたいかというと、当然ながら国あるいは地球全体、人類一体になって、この新型のコロナのウイルスに対してですね、挑戦するやり方もあると思いますけれども、それは、 できる限り、このボーダーを決めて予防するというようなことで最初は行ったんですけれども、なかなかそういかない。武漢から広がっていってこう言ってると、そうすると次に大事なことはそれぞれ個人個人が、なんていうかな、自分の予防をしていくというのを、そのような考え方も僕は大事だと思うんですね。なぜそのような考え方になったかというと、僕は1987年から89年まで、国連の中小企業育成の仕事で西アフリカのリベリアで駐在しました。でその時マラリアにももう何回もかかりました。本当に10回かかったの2年間で、本当にそのようにちょっと体弱かったんで、ものすごくそのマラリアにかかって、ちょっともう下手すれば死ぬというような状況も状態もありました。クロロキンっていう、そのマラリアの予防薬を半年以上飲めば、目が失明すると言われて、もうギリギリの線まで飲んでやめたらマラリアにかかるというような、そういうこともありました。また、それからだいぶ時を経てですけども、私が駐在しましたリベリアの、バンガというところでエボラ出血熱が発生したんですね。もう私はそこで住んで、その春が、20年ぐらい経ってからですけれども、その時ですね、僕が駐在したところにそういうエボラ出血熱で、僕は本当に、知らなかったよかったと、本当に怖いような状況の中で、電気も水も十分ないところで、そこでそういうとんでもない病原菌が発生して、まあ、だけど当時もそういう病原菌があったように思うんですね。しかし知らないからなんとか乗り切ったとかですね、その代わりそういう途上国に行った時ですね、すごい今言ったように水も電気もなかったんですけど、十分なかったんですけども、その代わり、それ自分で予防するという、薬もない状況の中で自分を予防するというそういう、考え方が、やっぱりすごく生きてきたというか、自分の体は自分で守らなあかんというような、そういうことが、実際生きるために必要だったんですね。でそのようなですね経験をこの今回の、新型コロナウイルスに考えてみると、多くの人は、僕はマスメディア、マスコミ、あるいはそういうコロナ関連のニュースを見てみると、なんか国に対する批判が多くて、もっとその批判も大事ですよ。批判というか、国がやるべきことをやらなければいけないんですけれども、地方自治体もやらなければいけないことあるんですけれども、しかし、そのような状況の中で自分として何ができると、それはできることは、できるだけ、人混みの中にですね入らないとか、あるいはマスクをするとか、まあ多くの人はマスクされてるんですけれども、例えば驚くべきことに、春休みまで、もう学校は休校になると、小中高ですか、休校になると、もうこんなことかつてなかったことが起こってると、株価も暴落してると、まあそのような状況の中でですね、経済は、生き物、アニマルスプリットが言われててですね、その経済が本当に大混乱するような状況の中ですね、学校も行くことできない、勉強もできないというように批判的に考えるか、いやこれは、それぞれが、自分の体をですね、自分で守るような考え方、体を鍛えるとか、できるだけ、睡眠をとるとかですね、健康のための自分ができる最大限の努力をするとか、あるいは、学校が休みになればですね、自学自習というか、インターネットを通じたり本読んだり自分でこう勉強する、学校に頼ったりするんでなくって自分で勉強するっていうのは、これある程度、考え方一つですけど、ある程度これも、なんかチャンスかなという気もするんですね。この最悪の状況の中で、これを批判的に考えて、株価見ても下がってる、大変だと、もう本当にこれ、想像以上のことが起こってる、オリンピックがどうなるとか、そうネガティブに、考える人多いかと思うんです。メディア見たら多いかと思うんですけれども、そのような状況の中で、その自分自身が国家のために何ができるかという、このコロナのウイルスに対して それぞれがどういう努力することによって免疫力が高まっていずれ、その人類対、ウイルス病原菌の戦いの中 です、ね、人類が勝つような、何かそのような知を得るということも僕は大事だと思うんですね。まあ、人類の歴史を振り返ってみると、この病原菌との戦いによって免疫ができて人類がだんだん強くなっていったと、風邪も定期的に引くことによって、その長い意味では、健康のプラスになっているとか、というような考え方もあると思うんですね。だから、一斉に皆さんがネガティブに考えられるか、こういう時こそ、こうチームジャパンとか、あるいはチーム地球駅とか、地球全体のために、人類のためにどう考えようかというような、例えば中国ばっかり批判するんでなくって、日本政府ばっかり批判するんでなくって、それぞれが、それぞれの、まあ、いわゆる、なんていうかな、極端だけど、利己的遺伝子という表現、ちょっとおかしいかも分からないですけど、それぞれみんな、生きるための目的意識を持って、その遺伝子が、自己的に、利己的に行動していると、それを最大限に、こう発揮できるような、まあ、環境、会社休みになったら別に今やったらインターネットを通じていろんな仕事ができるとか、あるいは、レストランに人が、来なくて飲食、まあ、業界がひどいと、そういう時こそですね、いかに、人を引きつけるような、飲食業界のマーケティング、独自のマーケティングを考えて、この病原菌が収まった時ですね、お客さん引きつけるような戦略を練るとかですね、じっくり考える時期かもしれないと思うんですね。なんか中途半端に、こうなんていうかな、仕事をするより一生懸命、まあ、これはもう思い切って休んでですね、そこでマーケティング戦略を練ってみて、またインバウンドも戻った時にですね、どうするかと、まあ、そのような、ポジティブな、考え方、そういう見方がなんか大事かなという気がします。僕は国際フリーターとして、アフリカなりヨーロッパなりアメリカすべて回って今京都に戻ってきて、再びこのラジオでシンクタンクジャーナルで、世界の中の京都を見つめ語っている時にですね、多くの、メディア言ってないことを語りたいというのは、僕はやっぱり自分の体個人個人自分で守る努力をすると、まあ、そんなこと言うとも限界あるというけれども、だけどその中でそれぞれが、持ってる、その可能性なりそれをですねフルに、生かしながら、じっくりとですね、こうサバイバルというかオールジャパンというか、地球駅というか世界一体になって、考えていくのがまあ、非常に、重要かなというふうに、感じます、ということでですね、今日は一緒に専門家と一緒に語ろうと思ったんですけども、独り言のように、この新型コロナウイルスについてですね、語っていました、まあ、そういうことで、まあ、シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムズでした。Magical course that I love the most, nearest and dearest my